のコーナーでございます、はい、今月もね長々とお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月はですね、実はいつもと形式が違いまして、本来であれば、まずシネマトークの、振り返りと、で次回のご案内ということなんですが、はい、前回のシネマトーク開催からこのポッドキャスト収録までの間にシネマトークがなかったものですから、今回はあの次回のマンスリーシネマトークの告知をまず先にさせていただきたいと思います、はい、ですね、次回のマンスリーシネマトークは2016年1月31日の日曜日、18時半から20時まで行います。場所は、神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います、はい、いつも通りですね。で、はい、お題映画はザ・ウォークでございますと、はい、でザ・ウォークの話もですね、前回ね、はい、ちょこっと触れてたんで、はい、しかもまだ我々見てませんし、
そうですね、
はい、まあどうなるかっていうところなんですが、はい、まあこの1年をね、こう無事に、我々も渡り切るという意味でもね、はい、1月のお題としてはね、非常にいいんじゃないかというふうに思って、
綱渡りなんか危うい感じしますけど、
ね、まあまあまあね、いつまで続くんかみたいなね、でも頑張るよみたいなところがね、こうザ・ウォークを
していくわけですね、
はい、はい、一歩一歩ね、はい、はい、歩んでいきたいなと。
たまたまね選んだ
たまたまってたまたまって言うたらあれですけど、
まあね、はい、そういう意味で ね、
ね、
別に
偶然ですね、
後付けですけどね
別に言わへんかったら分かれへんかった、
ね、ごめんなさい、余計なこと言ってしまった。
いやいやいや、まあまあまあ、そんな感じでちょっとね、
はい、
ザ・ウォーク、まあ、これから見てどういう回になるかまだね全然予想がつきませんが、はい、ぜひとも見ていただいて、お時間のある方はですね、1月31日神戸や栄町の方おはぼりさんに、はい、集まっていただけたらなと思います、
はい、
でですね、今回は、まあ、振り返りがないので、
はい、
話することないやないかというような話になるんですが、はい、実はですね、リスナーの方から、
はい、
お話を前ちょっとお伺いする機会がございまして、
はい、
でその時に、サイトで、僕らが映画館に行く理由というね、うん、コラム、シネマコラムを、
はい、
何本か僕の方で書かせていただいてたんですが、はい、そこで、まあ、映画館の料金についてね、
は
い、記載をサイトの方でさせていただいたのを、読んでいただいてですね、
はい、
あれポッドキャストでもやったらいいんちゃいますと。
お、なるほど。
実はね、その映画館で映画見るのは、設定料金は1800円とか大人であればね、
はい、
するんですが、実はそんな値段で見てる人実はいないよっていうようなところはね、知らん人多いんちゃいますと、
うん、
もしあれやったらポッドキャストでやられたらどうですかっていうようなお話を聞いたんで、はい、まあ、今回はこの振り返りがないのでその時間をちょっと利用させていただいて、
映画の鑑賞料金について、
鑑賞料金について話したいと思いますが、
は
い
は
い、
そうですよね、これは避けて通れないですよね、
やっぱりね、まあ、お金を使うことなので、うん、まあ、もちろん湯水のようにですね、お金を使える立場の人であればですよ、
うん、
まあ、別に1800円だろうが1000円だろうがですね、あまり気にしないかも分かりませんが、
うん、
我々のような貧民はですね、なかなかそういうわけにはいかないの で、
そうですよ、ね、
1円でも安くね、
うん、
見れないかと、
はい、
いうようなことで、実はこれ見れるんですよね、
うん、
まあ、知ってる人にとってはね、何を今更っていう話にはなるんですが、もちろんこのポッドキャストはですね、
うん、
映画をこれから見ようと思ってる人たちのね、方にも当然聞いていただきたいし、はい、そういった方にも有益な情報を、うん、ということを提供したいなと思ってますので、うんうんうん、改めてにはなりますが、
はい、
紹介させていただきたいなと思いますね、はい、まず映画館で映画を見るというのは、通常であれば一般料金1800円ですが、
はい、
まあ、当然我々1800円で見たことはほぼないですよね、
うん、まあ、たまにね、
ないことはないですけど、
ね、まあ、まあ割引が効かないっていうようなことは、う
ん、でもまあめったに1800円では見ないか
な、ないですよね、あんまりないですよね、
うん、
で、まあ、なぜかというと、まず、女性であれば、劇場でレディースデーっていうのは、はい、ほぼ間違いなくどの劇場もありますよね、うん、まずあります、
はい、
だからあなたが女性であれば、
うん、
週に1回ないしは2回は、
うん、
映画を、まあ、これも劇場によりますが、
はい、
まあ、大体今でやれば1100円で見ることができますと、
うん、
で週1回見ても年間で見れば54本ですか、 見れますんで、はい、もう年間50も見ればね、うん、もう立派な映画ファンと言えますから。
いやもう全然50じゃなくてもね、もう1本でもいいから。
もちろんもちろん、
うん、はい、見てほしいですね。
それぐらい、まあ、1800円が1100円になる、700円浮いてくるわけですから、
うんうん、700円大きいですよ。ランチ食べれますよ、
うんうん、食べれますし、もし気に入った作品であればパンフレットを買う資金にもなりますよね。それぐらい差があります。
うん、
であとこれは実施しているところは少ないですが、男性のメンズデーを実施されている劇場もあるはあります。神戸で言えば元町映画館さん、はい、こちらはメンズデーを実施されてます、うん、これは毎週水曜日ですね、はいはい、実施されてますんで、うん、まあ数は少ないですがそういったところもございます。
神戸はあのレディースデーが火曜日なんでね。
そうなんですよね。
大阪は水曜日とかがね、うん、あの多いですけど、
うん、東京も水曜日とかが多いですかね。まああと劇場によって独自に設定されているところももちろんあります。
うんうん、そうそう、それもねガンガン使っていった方がいいですよね。うん、
で、レディースデーメンズデーだけじゃなくて、うん、誰でも1100円で見られるっていうような劇場さん、例えば神戸であればシネリーブル神戸さんの水曜日、うん、これは毎週1100円です、うん、これ男女性別関係なしです、うん、だから誰が行っても1100円で見れるんで、うん、こちらもおすすめですよね、
うん、
はい、
毎月1日がね映画の日っていうことで、
ね、そうですね、これはもうどこの劇場でも1本
1100円
で見られますよということですよね。というふうに、まあ、割引は実はいろいろね、うん、あるっちゃあるということですね。で、あと、まあ、もちろんこれはもう一般的な話ではありますが、前売り券を買えば1800円で見ることはまあありないですよと。
そう、ブリッジオブスパイの前売りを買ったのはそういう理由もありますね。
あ、なるほどね。
どうせ見る年から1800円払うんだったら、うん、前売り1400円だったかな。
あ、
なんでちょっとでも安い方がいいなって、うんうんうん、絶対確実に。
レディースデーとかを利用しようと思うとこう曜日を選べないですか、
ね、うん、そうなんですよね、うん、その日に
とかだったらやっぱ平日だとね、しんどかったりとかしますし、ね、
うん、まあその人 のライフスタイルによってね、
う
ん、いろいろあると思うんで、うん、ちょっとレディースデー使えるかどうか分かれへんけど見たいと思えば、うん、まあ前売り券を買うのを一つ手ですよね、
うんうんうん、
であと前売り券を買うのはもちろんなんですが、うん、チケットショップってあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
こういうところに行くと、まあ、神戸の場合はさほどお得感そんなにない場合が多いんですが、うん、大阪とか、まあ、東京なんか特にそうなんですけど、うんうん、もうほんまにね叩き売り状態で売ってる場合もあるんですよ。
大阪とかですか？
まあ、大阪はそうでもないかもしれないけど東京とかやったら、はい、例えばもうすごい売り手市場になってしまってて、うん、買い手がなかなか数が追いつかへんというような時は、まあ、例えば300円で売られてたりとか、
そうなんですか、
そういうのもあるんですよ。
そうですか、
そんなん買い占めたいですね。買い占めたいとかいろんな作品もね、まあ、
もちろんね作品にもよるし、その時 のチケットの在庫状況にもよって値段は変わっていくのであれなんですが、まあ、500円で売ってたりとかいうのもあるんですよ。だから、うん、安く見ようと思えば、うん、特にね、まあ、東京なんかの場合だとチケットショップを覗くというのも一つの手ではありますね、うん、
はい、
まあ、神戸とか、まあ、大阪はまあ多分そういう店もあるとは思うんですが、うん、まあ、東京ほどでは多分ないと思いますけども、はい、神戸でも、高架下とかね、うん、にあるチケットショップさんとか覗けば作品によってはすごい安くなったりしてる時もたまにあります、
うん、
だからそういうのを覗いて、あ、安いなと思ったら買うっていうのも、ね、
うん、
手ですよね。
もう前売り買うの忘れててもチケット屋さんに行ったらあったりとかします
からね。そうそうそうそう、
公開が始まっても前売り券と呼ばれてるものが手に入るっていうことですよね。
そういうことですね、うん、チケットショップの場合はね、
お得ですよね、うん、ムビチケっていうのあるんですけど、はい、ムビチケはその前売りなんですけど、
はい、
座席指定ができる券なんですよね。
そうなんですね。
だからなんだろう、公開が始まってから座席指定しようと思ったらね、クレジットカードで1800円みたい な、
うん、
なことが多いですけども、
そうです、ね、
ムービスケを買っておけば、ね、その時現金で買えば現金で、
うん、
支払えるし、
うんうんうん、
しかもかつ座席指定もできるっていう、
うん、だからまあ かなり余裕を持って席を抑えることができて、はい、まあ、その狙った回に行けると、
うん、
しかも前売り料金で行けるということがありますね、
うんうん、
はい、 ただ注意していただきたいのはムービーチケ対応してない劇場っていうのも中にはあるので、
なるほど、
これはちょっと若干注意が必要です、はい、うん、当然調べた上でぜひ利用していただけたらなと思います、
ね、うん、昔に買ったあのムービーチケが尼崎でしか使えないってことめっちゃ困りましたあれえそうなんやって思って
そんなんあるんやそれはちょっと初めて聞きました、
ね、公開規模があんまりねなかったから一番近いところが尼崎だった、
あ、なるほど、そういうことですね、
うん、はい、なのでぜひ劇場はチェックしてから買うように。
そうですね、
うん、
あとですね、
はい、
これも実は劇場よく映画を見に行ってる人でも入ってない場合が多いんですが、はい、劇場独自の会員システムっていうのがあるんですよ、
はい、
で例えば109シネマズの会員さんであったりとか、
はい、
あるいは、うん、まあ、神戸で言えば OS シネマズの会員さんであったりとか、うん、はい、大体ね無料で入れるんですよ、
うん、
でこれは入っとくべきですよ、
うん、
というのは入ることによって、ポイントが貯まっていきます、
うん、
でポイントが貯まると、まあ、それは劇場によって設定ポイントは違うんですが、
うん、
ある一定ポイントを超えると無料劇場鑑賞券が自動的に、うん、あのついてきますので、ポイントで見れるんで、うん、これポイントで見るということは、まあ、実質その回は無料ということになるので、うん、
はい、
もう絶対利用しない手はないんですよね、
うん、でもうあらゆるところのポイントカード作りまくってますよ、
そうですよ、
うん、
そうそうそう、
なんか間違えて出したりとかしますよね、すいませんこれでしたっけみたいな、
それはないけどな、
どれやったっけみたいな、
まあまあ確かにそれぐらいいろんな劇場でそういうカードを発行されてるんで、
うん、
あのもちろん有料の会員もありますよ、
はい、
有料の会員もありますが、うん、シネコン系で言うと大体無料で入れたりします、うん、カード発行料が何円かかかったりする場合もありますけど、ね、
何百円とか
ですね、何百円とかね、
うん、
ありますけど、であと例えば松竹系の、
うん、
メンバーズカードやと、うん、売店で何か例えば買うじゃないですか、う
ん、
ジュースを買ったりあのお菓子を買ったりするでしょ、うん、そしたらコンセチャレンジっていうのがあって、
う
ん、その勝った人でそのカードを提示した人の中から毎日ね抽選されて、はい、で劇場鑑賞無料券当たったりするんですよ。僕もね、あの3回ぐらい当たったことあります。
そんなに当たるんですか？
当たります。
へ、
はい、なので劇場でなんか飲み物とか食べ物とか買うことがあれば、
はい、
松竹系の劇場であれば、
うん、
ムービックスとかね、
うん、
そういったとこであればあのそのコンセッションでカードを提示するのを忘れないようにしてください、
う
ん、これあの売店の人からいちいち聞かれませんからね、
カードをお持ちですかと
か、ああ、うん、提示した方がいいですよ、
あ、
そしたらあの登録のメールアドレスに、
はい、
当選しましたよって来て、で自動的にあれカードに記憶されるんで、
そうそう、
次の時に行った時にあのポイント何ポイント貯まってますよとか、
うん、
無料鑑賞券ついてますけど今日使えますかとかいう風に聞かれるんで、
うん、
あの、あ、得したみたいなね。
うわ、知らなかった、
はい、テアトル系列のねあの会員あの有料なんですけど、
はい、
毎週火曜日と金曜日が1000円で見られて、
そうなんですね、
で水曜日はねさっき言ったように誰でも1100円ですし、
そう、
で普段もその他の曜日でも1300円でね、
そうなんです、
あの見れるからかなりお得です、
ね、かなりお得、
1300円払って見ることがないっていう会員に
して、そうそうそう
そうですよね、うん、
まあ、あとはですね、これコラムの方にも書きましたが、
はい、
会社でですね福利厚生に入られてる方とかであれば、うん、その福利厚生のあまり見ないかもしれませんがサービスをちょっとチェックしていただいたら、
うん、
劇場鑑賞券を安く買えたりとか、
うん、結構ありますよね、
うん、あとあの組合のその券を見せたら窓口で何円か割引しますよとか、
うん、
そういうのはもう全然元手がないじゃないですか、
はい、
働いてるだけでもらえるものなので、
うん、
はい、そういったものをちょっとチェックして、使ってみるっていうのもありやと思います、
うん、
はい、
でもやっぱりそのなんていうんだろう、映画見ない人にとってはその1000円でも高いって思う人いると思うんですよね。
まあね、
うん、だから、まあまあ、なんか別にその毎週見ろとか、
まあ、もちろんもちろん
年間何百本見ろとか別にそんなことを言ってるんじゃなくて、
そうそうそう、
やっぱ1本でもいいからその映画見ようって思い立った時にその DVD じゃなくて映画館にね、
うん、
行っていただきたいなと思います、
うん、そうですね、
まあ、その個人それぞれによって家からすごく遠いとか
ありますあります、
うん、
地域でね、
うん、映画館近くにないとか、
そうそうそう、
まあ、行ける、ね、範囲の方はぜひ映画館で見ていただきたいなと、どんどん映画館潰れますからね、
う
ん
う
ん、
まあまあね、
うん、
まあ、残念な話ではありますが、
うん、
はい、で、まあ、我々は神戸でね、
はい、
活動をしてるじゃないですか拠点に、
はい、
で、 神戸の映画館事情っていうのは比較的今のところ恵まれてると思うんですよ、は
い、
ミニシアターもあるし、うん、シネコンもしっかりあるし、うん、まあ東宝シネマズぐらいですよね、ない、ないって言えば、うん、あとはまあ大体あるっていう感じですよ、うん、でこれも当たり前やとやっぱ思っちゃうと、うん、いつ潰れるか分かれへんっていうのはあるんで、ね、
うん、
やっぱりできるだけ劇場に足を運んで、はい、っていうのがまあ一番劇場を応援する意味での近道にはなるので、
うん、
はい、まあ、我々はこういう活動はしてますが、もちろん劇場に行って実際に映画を見るということが一番の応援になるというのはもちろん承知の上でやっておりますので、うん、そういった方が一人でもね増えたりとか、うん、今までは行ってたけどもその回数が増えたりであったりとか、うん、そういったことがまあ我々の活動で、そういうふうな人が増えればね、
はい、
いいなというふうに思ってやっておりますので、うん、なんとかねこの幸福な状況を比較的ですよ、比較的幸福な状況を維持していく、うん、というのも、うん、やっぱりただ単にもうぼんやりしてたんではねなかなか維持できないので、
うん、
なんかやっぱあと若い人が少ないなと思いますね。
まあそうですね、
うん、シニアの方がどうしても、ね、中心なのかなと、うん、どの回行っても思いますし、
うん、まあ、もちろん映画にもよるんですけどね、これはね、うん、ファミリーがすごい押し寄せる、うん、まあ、妖怪ウォッチであったりとか、うん、そういったことはまあ我々なかなかね、うん、あの見にはいかないんですが、うん、そこにはしっかり子供も入ってたりとか、うん、家族連れが入ってたりとかもしますが、うん、はい、まあ、他にもね映画たくさんあるんで、そういった他の映画にもね、うん、若い人がこう来ていただけたらなという思いがありますね。
あとあれですね、午前10時の映画祭もめちゃくちゃ、
ね、あ、まあそうですね、
前々から言ってますけど、はい、本当におすすめです、
うんうん、
この間ねあのグレンミラー物語見に行ったんですけど満席でしたね。
あ、そうですか、
うん、
朝から、
はい、
すごい、
まあ、ほとんど9割ぐらいシニア、
まあそうですよね、
うん、
まあ、また席運が悪いことにね、
またですか
私の横のおじいちゃんがずっと、あ、これ2回目や、え、これ見たかな、あ、2回目やったかって何回やったっ
け一人でですか、
うん、
あらららら、
もうまたミスったと
思だから前目に座るのをおすすめしますよ、やっぱり。
いや、そういう
の
ね、でも結構3列目ぐらい
です。あ、そうなんですか、
うん、
こ
んだけ運悪いね私と思いましたけどね。
おお、
うん、
まあ満席に近いとね、まあ、そういったこともありますよ ね、
まあ、ね、
うん、右の人はねなんかおにぎり的なものを食べてましたしね。
あ、まあ、
ちょっと気使ってるんですけど逆にそれが気になるね。
まあそういうこともありますね。
シャカとかってまだ食べてなかったんかいみたい
ななかなかね石油に、うん、あの
恵まれない
あゆみさんです
、うん、ね、
まあまあそういったのも含めてね、うん、あの映画館の体験になると思うんで、うん、まあまあもちろんね不愉快な思いするっていうようなことはねできるだけ避けたいですが、
はい、
まあそうじゃないこともたくさんあるのでね、
うん、
はい、ぜひともあの映画館は行くのはねそんなに高くないよと実はね、
はい、
ということを一つあの今回はご紹介をさせていただきたいなと思いまして、
はい
はい、時間を取らせていただきました、
はい、あ、はい、そうだ、なんかねあのごめんなさい、なんか脱線しまくって、
いやいや、
あの始まりの歌っていうね、
はい、
あの映画があるんですけど、
ありましたね、
あれ私あの2015年 の、 あのベスト2に選んだんですけど、
はい、
まあ、なんで2かっていうと、
はい、
あの本当1ぐらいだったんですよ、
うん、劇場にも次度で言えば1ぐらい、
そうそう、は
い
はい、劇場にもすごい2回見に行ったし、
はい、
ものすごく大好きだったんですけど、はい、好きすぎてブルーレイ買ったんですよね、で家で見たんですよブルーレイで、
うんうん、
そしたらあれってなって、
ああそうですか、
こんな映画やったっけみたいな、
あらら、
感動が全然なくて、映画館で見た時ほど一番乗った場面とかも全然乗れなくて、
あらら、
あ、これが映画館とあの家の差なんだって、
あ、差はね、まあね、
うん、思ったんで、なんかもうだから本当にあの DVD になるからいいやとかじゃなくて、もう見れる人はぜひあの劇場で、ね、見ていただきたいなと思って、なので残念ながらイミテーションゲームの下に
行ってしまいました。ああ、そういうことですね、
はい、
なるほどなるほどあとですね、あの、はい、これまあ僕もあの言うときたいなと思い出したから言うんですけど、
はい、
あの新作をねやっぱり劇場に見に行くっていうのは、
はい、
まあ、やっぱり現在進行形ので作ってる作家さんを応援することにもなるし、はい、劇場を応援することにもなるじゃないですか、
はい、
プラスあの新作ってやっぱり一番不利やと思うんですよ、というのは
不利、
うん、過去に、はい、いろんな作品がもういっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
で何をやってもあの過去の作品との比較という意味をされるわけですよね、うんうん、
はい、
という意味で新作は例えばそこの真似もできないわけでしょ、うん、オマージュはできても真似もできないし、うん、真似したところであれの真似やんけって言われるわけじゃないですか、うん、だから新作を今の時代現在進行形で作り続けるっていうのは一番大変な作業だと思うんですよ、
うん、
名作はあの過去の名作ねたくさんありますよそれは、はい、ね、毎挙にいとまがないですが、
はい、
これはやっぱり生き残ってるから名作と呼ばれるわけであって、
はい、
そうじゃない作品っていうのはもう忘れ去られてる作品も多いわけですよ、
うん
ね、だから古い作品が偉いんじゃなくてその作品が残る力があったから偉いっていうことなんですよね、
うんうんうん、
だから勘違いしてほしくないのは、うん、クラシックだからいいっていうふうに言ってるんじゃなくて、うん、その作品がいいから言ってるっていうことなんですよ、うん
はい、
だから古い作品も劇場でかかったら当然見に行くのは全然いいんですが、
うん、
現在進行形の作品を自分の目でリアルタイムで触れて、
うん、
でその素晴らしさに気づく、
うん、
これはリアルタイムの時でしか味わえない感
動です、ね、
ある程度評価が決まった作品っていうのは、うん、今見てもそれは多くの人が褒めてるから、
うん、
そらいいよねっていう話になるわけですよ、う
ん、残りますし ね、
うん、残ってるからそらいいよねっていう話になるわけですよ、
うん、
しかもそれはもう作家さん死んでしまってたりとかするわけですよ、
うん、
俳優さんも死んでしまったりするわけですよ、
うん、
じゃあ直接の応援っていうことにやっぱりならないですよね、
うん、
いい作品ではありますが、
うん、
っていう意味で考えたらやっぱり現在進行形で頑張ってる、
うん、
今まさにそれ新作を作ってるというような作品が封切られた時に、
うん、
劇場に行っていただく、
うん、
これがやっぱりそういう困難なね、
うん、
作業をしている皆さんに対しての、
うん、
やっぱり一つのご褒美やと思うんですよ、
うん
ね、そういう人たちにとってはね、
うん、
で僕らにとってはそういうのに触れてあーって感動する機会を得られるチャンスやと思うので、
うん
はい、ぜひ現在進行形の作品もね過去の名作ももちろんいいんですが、
うん、
現在進行形の作品も色眼鏡で見るんじゃなくて、
うん
はい、いろいろ見ていただきたいなと思います、
ね、見なきゃわからないですから、
ね、そうなんです、
ね
はい、見ないと何も言えないので、
うん、
ぜひね見ていただきたいなと。
めっちゃヒートアップしてしまって、は
い、熱くなっ
ちゃいました。いやい
やいや。すいません
ね。いやいや。はい。
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご意見やご感想を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは私は〇〇にアカデミー賞をあげたいです。メールの方はシネマクティフのサイトのコンタクトアスからお願いいたします。Twitter、Facebook、Instagram、LINE と各種 SNS からでも OK です。
はい、ということで、長々と今回もお送りしてまいりました、シネマクティブのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
お相手は、2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。